おはようございます。ゴスペルハウスの坂本です。今日も聖書から神様の愛をあなたと共に開いていきたいと思います。
マタイの福音書20章20節から34節。彼らがエリコを出ていくと、大勢の群衆がイエスについていった。すると道端に座っていた二人の盲人がイエスが通られると聞いて叫んでいった。主よ、私たちを憐れんでください、ダビデの子よ。そこで群衆は彼らを黙らせようとしてたしなめたが、彼らはますます主よ、私たちを憐れんでください、ダビデの子よと叫び立てた。するとイエスは立ち止まって彼らを呼んで言われた。私に何をしてほしいのか。彼らはイエスに言った。主よ、この目を開けていただきたいのです。イエスはかわいそうに思って彼らの目に触られた。するとすぐさま彼らは見えるようになり、イエスについていった。
先日私が町役場に行った時に、新成人、20歳になった人たちですねに、配っている交通安全パスポートというパンフレットがありました。誰が持っててもいいよなって言ったので、私は一冊持って帰って読んでみました。するとこんなことが書いてありました。車の運転は認知、状況確認ということですね。判断、意思決定ということです。操作、運転動作の繰り返しで成り立っていると言われています。認知、判断、操作の繰り返しなんですね。状況を判断して、意思を決定して、運転動作をする。これを繰り返して繰り返して繰り返して車を運転されていくんだっていうんです。そして交通事故の原因は8割が認知と判断のミスというふうに書かれていました。数日経って私はふと聖書を読みながら、この認知、判断、操作というのは車の運転だけではないなというふうに思ったんです。ただし物を操作するわけでなく、自分が動くわけですから、認知、判断、動作というふうに考えさせてもらいます。認知、状況の確認をする。判断、意思を決定する。そして自分が何をするかという行動を起こすということです。今週の聖書箇所の、目の見えない方、盲人を例えにしてみましょう。彼の認知、状況確認はこうでした。イエス様がお通りになるということを知ったんです。それを彼は認知しました。そして彼は意思決定をしました。判断ですね。自分を憐れんでくれるというふうに判断したんです。イエス様が自分を憐れんでくれると判断したんです。そして彼の動作、行動はイエス様に向かって叫び立てたんです。その結果、この箇所、同じ箇所、ルカによる福音書にも書いてあるんですが、イエス様はあなたの信仰があなたを治したのですと言って、イエス様に言われて目が見えるようになり、イエス様についていく新しい人生が始まったんです。彼の信仰生活における認知、判断、動作はどうやら正解だったようです。認知、判断、動作という視点で聖書を読んでいくと、もっと言えば人間の行動を読んでいくと、信仰生活も自動車の運転も同じようなことがわかります。それはほとんどの場合、認知と判断、つまり状況確認と意思決定に原因があるということです。創世記12章のアブラハムは、神様が約束した地に行きました。そうすると彼が状況判断したことはこういうことです。状況確認したことはこういうことです。神様の約束した地にすでにカナン人がいた。彼の判断はさらに進もうと思った。神様の約束があったのにさらに進もうと思った。ここに判断にミスがあったんですね。そしてネグブの方へと旅を続けるという動作を取りました。ネゲブに行って、今度はまた認知、状況確認をしました。ネゲブの飢饉がひどかったんです。すると彼はまた判断を誤ります。神様の約束よりも当面の食料を優先したいというふうに判断したんです。そして動作としては、行動としてはエジプトに行くという行動を取りました。さらにエジプトに行って、彼の認知、状況確認ですね。妻のサラは美しいという状況確認をしました。これちょっと私たちを見習いたいものもありますけれども、彼はそのように判断したんです。そして彼が判断したこと、意思決定したことは正直に 妻だと言ったらエジプト人がアブラハムを殺すんではないか。当時アブラムですけれども、本人が自分の命の危険を感じたわけです。これが判断ミスです。そして彼の取った行動はサラを妹と偽ったわけです。アブラハムは判断のミスを繰り返して信仰の迷子になっていました。そしてエジプトの王に逆に諭されるように、彼は信仰の道へ戻っていくことになるんです。アブラハムばかりではありません。サウル王はサムエル記の、上の13章でサムエルを待ちきることができなくて勝手に生贄を捧げてしまいました。創世記の第4章ではカインが弟のアベルを殺してしまいます。マタイの14章ではペテロがイエス様に招かれ未遂城を歩きます。でもその後風を見て怖くなって沈むんです。いずれも認知や判断のミスです。それによって彼らは、迷子になっていくんですね。失敗に陥っていくんですね。ではどうしたら私たちはこの認知判断のミスを防ぐことができるんでしょうか。私たちは認知判断のミスをするものだって諦めるわけにはいかないわけです。認知のミスの典型があります。それはマタイによる福音書25章にあるタラントの例えです。1タラント預かっていたもの、彼は何もせずにその1タラントを土の中に埋めて、主人にこのように言い訳をしました。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。ここでご主人様というのは神様の、例えです。ですから神様が過酷でひどい、そのような認知のミスをしてしまったということです。信仰生活の認知のミスを防ぐ秘訣はたった一つです。神様は愛である、これをしっかりと握ることです。神様が愛です、これ徹底していれば神様に対しての認知ミスは起きません。私たちはその愛を忘れてしまうから認知がずれてしまうんです。神様は愛です。神様このように言っています。愛のないものに神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。第一ヨハネの4章8節でこのように私たちにはっきりと宣言しています。神は愛である、神は愛である、この認知をしっかりとすることです。そして判断のミス、この原因を一言で言えばそれは罪です。罪人である私たちはそれをごまかそうとして、隠そうとして、逃げようとして、そして判断ミスを起こすんです。罪を隠すこと、罪から逃げること、罪をごまかそうとすること、そして判断ミスをしていくということです。創世記の第3章のアダムとエヴァはまさにその落とし穴にはまってしまいました。自分たちが罪があることを認めずに、あの女が、あなたが与えてくれたあの女が、いやいや蛇が、そのように責任転嫁をして自分の罪を認めようとせず逃げていったということですね。認知のミス、判断のミス、この2つを私たちはしっかりと防止したいんです。認知のミスを防止するためには、神は愛である、判断のミスを防止するためには、私は罪人である、神が愛であり私は罪人である、この2つをしっかりと握っているならば認知と判断のミスは起きません。そして認知判断の後動作がありますが、動作のミスは私たちは気にする必要はありません。人間は結果を見ることがありますけれども、神様は上辺を見ません、その心を見ます。ですから私たちは認知と判断がしっかりしていれば動作はもう神様に委ねて思い切ってすればいいんです。徹底して神様は愛、これを認知してください。徹底して私は罪人、これを判断してください。これが認知判断動作、クリスチャンの認知判断動作です。ここに徹底したときに私たちは神様の認知判断動作の中で生きることになります。神様の認知判断動作はこうです。認知、神様が愛している人間が罪に落ちたということを神様は認知しました。状況を確認しました。そして神様は判断しました。私の一人子イエス・キリストを身代わりに十字架につけよう、 そして動作です。イエス様は死に至るまで従順にその罪の贖いを全うしたということです。神様の認知、判断、動作、それはあなたに注がれた愛です。あなたを愛するがゆえに神様の一人子を殺し、あなたの身代わりにして、あなたを取り戻すための認知、判断、動作が神様の認知、判断、動作なんです。第一ヨハネ一章九節にこうあります。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。この神様の認知、判断、動作の中に私たちは生きようではありませんか。神様の真実の愛の中に生きましょう。許された罪人として生きましょう。そして神様に愛された宝物として生きましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。